リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボの広瀬幸宏です。皆さん、2013年1月6日、今日は大安なんですが、なんとお正月ですね。もう、今年は初めての、日曜午後の遊び時間の放送になります。これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
皆さん、明けましておめでとうございます。今日のゲストはですね、井戸博さんという方で、現在草津市広報課職員、それから、元ですね、京都新聞社の記者をされてまして、その論説委員までも、された方に、お正月、1回目にですね、お越しいただいております。井戸さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
タイミングよくお正月の番組に来ていただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨年はいかがでしたか？
まあ、いいような悪いような年です。
でもあれですよね、井戸さんは新聞記者ということなんですけども、はい、昨年の2012年といいます と、もちろん年末に日本ではその選挙があったりですね、
はい、
でアメリカのオバマが再選されたり、はい、もう中国も韓国もみんな代表が変わるという、はい、すごい年でしたね。
そうでしたね、大変革の年でしたね。で、まあ、その人たちが実際にこう政治を動かしていくという、ね、うん、新しい年で本当にどうなるのか、まあ、でもなんかこう いろいろ聞いてますと、なんか非常に明るい展望がありそうな予感がありますね、うん、
いや僕思いますけどね、うん、歴史というのは、まあ、人生一緒だと思うんですけど、はい、単にありやんもありじゃないですか、はい、その中でその時代に生きてきた人たちが、苦しい時にはみんなで知恵出して、で有頂天になったらまたしっぺ返しされるし、まあ、歴史ってそうですよね。
まさにそうですね。去年の民主党がそうかもしれませんね。
いやいや、本当にね、歴史から学ぶこと多いですね。
多いです。
で今日はですね、はい、お正月早々で井戸さんはですね、いろいろその暦についてですね、いろいろまあお話をあっちこっちでされたりですね、昨年末にも商法寺でですね、そういう暦についてのお話なんかもそうされているということでですね、私も興味を持ってですね、このお正月1回目に縁起のいいところで暦って一体何なんだろうなみたいなことも含めてですね、はい、お伺いしようと思うんですけれども、そもそも井戸さんと暦の出会いは何なんですか？
もちろん私、元新聞記者ですから、専門家ではありませんよ、うん、暦の専門家ではありませんし、その天文学者でもないんですけれども、去年ですね、新聞のあるその連載を担当してた時にですね、暦の欄をね、書くのが、まあ、それ前にも一回ありましたけども、うん、去年はかなり長く続けたことがありまして、
ほうほう、
でまあいろいろ研究するうちに、うん、特に旧暦、古い昔の暦ですね、はいはいはい、日本のね、これが面白いなと思う方が たびありまして、
うんうんうん、
これをまあ書いているうちに、うん、いろいろ調べるようになりましたね、まあ、それと以前にもその歴史ものを書いた時にですね、そういうことありました。なんかこう何回か繰り返しているうちに、ちょっとまあ、知識が深まったというか、うん、そんな大したことないんですけど、
いやそれはね、まあ、古代も現代もですけど、
はい、
もし暦がなかったら と考えたらえらいことになりますね。
そうですね、まさに古代の人はですね、うんうん、自然のそのそういう自分で感じた自然歴の中で生きてたんですけど、うんうん、そのうちだんだん社会が発展してですね、秩序が、まあ、一定のものになってくるとどうしてもね、恋人は必要になりますね、それは秩序をもたらすものですね、
はいはいはい、例えば普通に自然現象でもですね、例えば漁師さんはいつ頃に台風が来てとか、で、まあ、農家の方だったらいつ種まいたらいいねんみたいなことも含めて、何千年の多分歴史の中から編み出されてるんでしょうね。
そうです。それはまあ太陽の動き、うん、月の動きを見ながらですね、あの太陽がこの辺来た時、暖かくなった時に種をまくとか、稲刈りするとか、いうことをまあ自然的に覚えてきますね、でそのうちですね、その今申しましたようにその社会がこう統一されて、まあ、王様が出てきたりね、一つのそういう単位が、あの政治が行われるようになりますとね、その絶対的にその天使とか、帝王というのはですね、その暦を司るというか、それがまあ天意を表すんでしょうかね、
なるほど、
あの自分が天に代わってその政治を行うという意味で、暦を司って、それをまあ人民にこう示すんだということが、非常にその自分のね、威厳というか、ヘゲモニーをするために必要になってきたんですよね、
力ですよね、結局、今でこそ我々は文字をその読んだり書いたりとかするんですけど、文字が例えば読めない民なんかにすると、そういう指導者が、お前いつ種をまけよとか、あの太陽がなんとか昼と夜と同じ時間だからって、もし指導者が普通に言ったら、それはすごいやっぱり国を治める権威者になるんでしょうね。
そうです、暦を持って司ってね、暦を示すというのはすごい権威ですよね、最大の権威と言っていいかもしれませんね、だからあの1年365日がですね、こういうふうに動いて、今日はこういう日だよ、今日は種をまくにいい日だよと、いうふうにね、本当にこう示すことができるというのはね、大きな権力です、
ね、力ですよね、要するに民衆がそれに従うこともできるし、そこでできた作物が国力にもつながっていくわけですよね、
あの中国の秦でも民でもそうですけど、歴代の中国皇帝は近隣の国でですね、作法師って言葉がありますけども、
作法師、
歴史上というか暦をね、渡すわけですよ、その隣国自分に従属する国に、で暦を持ってきて、毎年ね、暦これやるから、お前この暦に従えというの、作法師って、琉球なんかからもよく行きましたよね、そういう言葉ありますね、
なるほどね、で基本的に例えばそういう生活に直結した、農作物というのか、財力みたいなものと、今例えばいう暦、いわゆるそのカレンダーと言われるものの中に、あの大安とかなんかいろいろ書いてあるじゃない、仏滅とか、ああいったものは基本的にあれは何なんですか。
あれは吉凶を占うというんですよね、運勢がどうとか、今日は吉か明日が凶かという、そういうことをしている一つの、手がかり目安でできてるんですけれども、大体暦はですね、古代、一番初めさっきおっしゃったような目的なり、自然歴の中でですね、自然的にできたんでしょうけども、そのうちだんだん吉凶を占う一つのね、目安になってきたんですよね、で古代からずっとそれは続いてまして、現代まで続いてるわけですね、で今おっしゃったその仏滅とか大安というのは、六曜と言いましてね、6つこう変わっていくわけで、6種類あって、でもあの今の六曜というのはですね、非常に根拠薄弱というんですか、ええ加減なもんです、あれ明治以後暦に乗るようになったんですね。
じゃあそれまでは別になかった、
あった概念としてはあったんですよ、江戸時代もその六曜に近いその考え方があってね、それはもちろん中国の発祥のもんですけど、そういうことを気にされる方あったんですが、ちょっとこれ話して長くなりますが、明治にですね、旧暦から新暦に切り替えましたね、明治6年から、今グレゴリオ暦という太陽暦になりました、日本もね、でそれに切り替えた時にあまりにですね急激にやったもんですから、目安がなくなっちゃったんですね、旧暦からその新しい暦になった時に、今まで旧暦に載ってた目安がね、全然、新政府はそういうもの取り外しましたから、太陽暦というのは今のグレゴリオ暦我々使ってますが、これはローマ法王が候補するものですからね、言ってみればキリスト教の暦ですから、その日本がずっと守ってきたようなね、そういう占い吉凶をするような材料は全然載ってないわけですよ、関係ありませんから、いきなりなくなったからみんなびっくりしてですね、その時はだから密かにね、それを吉凶を占う要素を入れた暦をね、たくさん作ったんですよ。
いや今でもね、漁師さんだとか百姓さんは、お百姓さんは旧暦のカレンダーをぶら下げてはる人結構いますよ。
ああそうですか。
ええー、 だから多分日本の自然に合ってるのは旧暦なんですよね。だから
それも非常に馴染んできました、うんうんうん、もうね2000年近く馴染んできたわけですから、それはもう身に染みてるものがあると思いますね。
うん、だからね、やっぱりそういう暦の持つ意味が、はい、もちろんそういう四季を読むというのと、はい、それと人間生活の、何と言いますかね、そういう運不運じゃないけど、うん、まあ、神頼みみたいなものなのか、まあ、その権威みたいなものだとか、暦という一言ではあれなんですけど、それに託されてる人々の思いっていうのはすごいものがあるんです ね、 そ
してね。ありますね。暦の影響は本当大きいですね。うん、あの昔の人は本当に暦中心に生きてきて、さっきおっしゃったようにね、農事暦としての その目安という自然の、まあ、自然の動き、はいはい、動きを知る目安もありますが、特にそのもう一つは吉凶を知るね、
はいはいはい、
手立てとして、でも両方ですね、うんうん、だからさっきの話続きますと、その明治にそのいきなりなくなっちゃったもんだから、新たに作り出す必要があったんですよ。その吉凶をこういうふうにつけていくという。で、さっきおっしゃった六曜、仏滅とか大安というのはね、明治からそう使うようになったんですよ。
それは何、ついつま合わすために。
いや、ないとほら何がないのよ、分かりませんから。で、本当は作っちゃいけないんだけど、民間でですね、そういう暦が大量に作られたんですよ。
はあ、
ね、お化け暦言うてね、
お化け暦、
明治お化け暦言うてね、これ歴史的に言うて非常に面白い出来事なんですが、今全身さんの芝居になってますよ。それ。
ああ、そうなんですか。
去年やりましたよね、正月。
あ、そうですか、じゃあその辺のですね、暦のその現実的なちょっと面白さも含めてですね、はい、ちょっとここで一曲聴いていただいて、はい、その後に、もう一回、詳しくお聞きしたいと思います、
はい、
じゃあお聞きください、はい、では後半も続けていこうと思います、今日のゲストは井戸博さんにお越しいただいています。後半も井戸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半でですね、いろんなその興味深い暦のお話をお聞きしたんですけども、はい、後半もですね、はい、その暦ですね、我々が普段知っている、暦をですね、どういうふうにその、普段関係しているのかみたいなことをですね、ちょっとお聞きしようと思うんですけど、まず二十四節気という言葉がありますけれども、ちょっとその辺の話もですね、お聞きしてみようかなと思うんですけど、はい、いかがでしょうかね。二十四節気だけ言ったら分かりにくいですね、多分聞いていらっしゃる方ね。
うん、あ、そうかもしれませんね。
一つずつ例えば、
あ、こう、こう、
当時とか、ゲストとか言うと分かりやすいように、
こうちょっと示されると、
その辺の説明も含めて、はいはい、お正月にちなんでお正月はどこから始まるかみたいな話も含めて、
春から始まりますね、立春ですね。
だから迎春とか、うん、新春とかいうのもみんなそうなんでしょうね、うんうん、
この間にあの元日が来る、この次に元日が来るんですよ。
立春、
次に、次にちょっと四五日後ぐらいですかね。うん、
このそもそもその二十四節気というのはあれですね。一年間を二十四のそのなんていうのか、季節というか暦だから、暦みたいなもんやから、うん、それが区分されてるということですね。要するに。
そうです、そうです。まあ、うん、こう見ると。意味がこう字だけ見ても分かりますよね。
だからここラジオなんで、
はい、
なるほど。そうまず二十四節気というのは一体何なんかみたいなことも含めて、はい、リスナーに分かりやすく言っていただいたらいいかなという。
は
い、
もともと陰暦というのもありますよね。
はいはいはい、
大陰暦、大陰暦、
はいはい、
月の満ち欠けだけで作る暦ですね。これはね、そのままやっていきますと、陰暦は、大陰暦は29日と30日の月しかないんですよ。31日にないわけです。
そうなんだ。
だから1年がね、354日しかないんですよ。11日少ないんですよね。
11日も少ない。
ほう、だからそれはそのまま行きますと、うん、どんどんどんどん
なんか余ってくる、
差が大きくなって、合わなくなってきますよね、はい、それをついつまで合わせるために、うん、昔の陰暦はその間にそれを調節するために、ええ、いろんなその要素を入れて、はい、うん、それが365日ちゃんと合うようにね、太陽暦のその要素を入れるようになったんですよね。
はあ、
今うる月ってお聞きになったことがあると思いますが、はいはいはい、だから昔の旧暦は必ず 2,3 年に1回ですね、うる月というのを入れてですね、うん、今言いました あの11日少ないですから、はいはいはい、それがそのちゃんと1年に合うようにね、
30日かなんかに合うように行くわけですか。なるほど。
それはだいたい19年間に 7ヶ月あの入れるんです。
あ、なるほど、なるほど。
そうするとだいたい本当に太陽暦と、ま、全くほとんど同じ19年間では合うようになってます。
なるほどね。
でその時ね、うん、さっき言いましたように、あの陰暦のままでいきますね、太陰暦のままでいきますと、どんどんどんどんずれていきますから、
いきます、ね、
季節がずれていくんです、はいはいはい、季節感が全然なくなっちゃう、
えらいことになりますね、
だからその季節感をね補うためにこの太陽暦の要素としてですね、この二十四節気を入れたんですよね。
あ、そうですか、
だから、あの旧暦と言いますけれども、一概に言いますが、あの正確に言うとね、太陰太陽暦と言いまして、陰暦と陽暦が一緒になったものなんですよ。
それは日本だけなんですか。
いや、それはあの太陰太陽暦は他の世界にいろんなところで使われてまして。
あ、そうなんですか、はいはいはい、
ついつま合わせにですね。
あ、
あの、まあ、暦作るときにですね、うん、1ヶ月の動き見るときに誰でもね、お月さん見てる方が分かりやすいわけです
よ。あ、はいはいはい、
月の満ち欠けで、はいはいはい、すぐ見てみたら分かりますからね、
そうですね、
太陽よりね、うん、だからまあ陰暦が使われるようになったんですが、うん、あの結局あのこの二十四節気を入れることでですね、いえいえ、季節感を取り持つというか、太陽暦の要素を入れてね、あのだから立春とか、あの立夏とか春分とか言うとね、あ、うん、例えば立春ですと今春が経ったんだなとかね、
いえいえ、
あの夏至だと今一番暑い時だと、
いえいえ、
夏が至るですからね、分かってくると、まあ、それをして調節してるわけですね。
基本的にあることですね、この二十四節気というのは、春分から始まって、春分というのはあれですよね、お昼と夜が同じ長さという、はいはい、ことですよね、
はい、
でそれから、しばらく行くと、夏至に行って、はい、これは一番お昼が長いと言われているというですね、はい、それからまたしばらく行くと、秋分になって、はい、秋分もお昼 と、晩が、同じ長さだと、
はい、
で冬の冬至に至ってはお昼が一番短いと、
はい、
でそれをくるくるくるくるくる繰り返している中に、あの立夏があったりとか芒種があったりとかいうふうに、はい、まあそういうふうにして24つに、まあ、分かれているということなんですね、暦とすれば。
そうです、うん、でまあ、一つ一つですね、あの二十四節気というのはもう2つあの種類がありましてね、あの節というのとね、中というのは、節気中期で2つありまして、
う
ん、あのそれぞれのまたは冬至なり、うん、あの立春がですね、そのどっちかなんですよね、
ほうほうほう、
うん、であのまあ、これ詳しくと非常に言葉だけで分かりにくいんですが、
難しそうですね、
その中の方で月を決めることになったんですよね。あと春分とかですね、その夏至とか冬至とかのはまあその中の方に入ってまして、そのこの中期でその月を必ず決めると、旧暦ですと例えば冬至だったらもう11月に決まってるわけですね、冬至が入る月は、
うんうんうん、
あの中期はその冬至と、まあ、そういうふうにして割り振っていって、季節感がずれないようにね、していったんですね。
これもだから暦ですから、いわゆるその生活のリズムをそのなんか確保していくというか、
はい、
いうのがまあ暦の一つの使命ですよね、あの今年と同じように来年もこの時期にはという物差しですよね、いわゆる。
そうです、そうです、
うん、
あのまあこれ天文学なんでしょうけど、あの今おっしゃったように、あの暦決めるうちの一番 の、 その要素としてはですね、二子二分という言葉がありまして、
はい、
二子の子はあの夏至の子と冬至の子ですね、
至るという、はいはい、という、
二分は春分と秋分の分ですね、はい、だあのこの二子二分を、まあ、見てこれが中心ですね、あの特に、まあ、おっしゃったように小指に作るところは今は春分が一番の気温になって、春分から風にして小指作っていきます、
うん、ほうほうほう、
で旧暦のように古い小指ですとね、太陰太陽暦なんかですと冬至から冬至までを1年間として見ると思います。
冬から冬までみたいな感じですね、
は
い、
そうです。
でこれあれですか、そしたら学校が今ですね、3月じゃ、3月終わって4月から始まってる、もうみんなこの流れなんですかね。
いや、それはちょっと違うんじゃないかな、
うん、何かというかどっかで節目をつけて区切りをつけないと1年というものが単位が出てこないですよね。
そうですね、
あ、
あの太陽光景という言葉はありますが、うん、この地球から見てですね、こう太陽の方がまあ本当は地球が回ってるんですけど、地球じっとしてますと太陽の方がこう回ってるように見えます、太陽が出たし、
昔の天動説みたいなも
の、はいはい、この光景って言いますよね、その光景を、まあ、こう割り振っていくと、その270度いう時が冬至、0度が春分なんですよね。
あ、
はいはい、だから0度の春分を今基準にずっと考えるようになってますから、今の、まあ、今使ってるコインもその春分基準にですね、ずっと上がっていくと、
うん、なるほどね。例えばですね、湯戸さんの方は、まあ、新聞記者されてたりとかいうことで、いろいろと、なんというのか、そういう 取材をしたり実際に見たりされてるんですけども、こういう暦の持ってる暦に興味を持ったことによって、はい、例えばこの社会にですね、はい、この暦のこの考え方をこういうふうにすれば役立つよみたいなことって何かあります？
そうですね、
物の考え方としてなんですけど、暦ってこういうふうに見るともっと面白いしもっと楽しくいけるよみたいな、まあ、知っとくと得するよも含めてですね。
今ね、我々はその新暦の中で暮らしてますから、ずっとこれまでもお話ししましたようにそのこの二十四節気の、ね、ことについてもあんまり考えるときがなくてですね、もちろん割り振られてるわけですけども、新しい暦にももちろん載ってるわけですけども、今おっしゃったことにお答えするとすればですね、旧暦にね、もっとこう興味示してね、月の満ち欠けでできてきた旧暦、旧暦で我々も千何百年暮らしてきたわけで、その旧暦をもっとこう知ってですね、旧暦に従ったその生活、まあ今なさってる方もあるんでしょうけども、していくとですね、非常にこう自然と近しいというか、
自然が見えてくる
ん
だ。なるほど。
例えばね、今ね非常に誤っている代表的なことはですね、七夕ですね。七夕って今
7月7日
から7月7日にあるでしょ。
あります。
まああれも完全な間違いでね、七夕っていうのはね、だって今7月7日って梅雨の最中でしょ。見えないんですよ、星なんか。
そうそう、危ういですよね。
でだから旧暦の7月7日もちろん旧暦から起きたもんですから、旧暦の7月7日を今の新暦に直した暦の中でですね、やる。だから今ですおそらくね8月の末頃が多いです。その時に七夕やるのが本当なんですよね。
なるほどね、興味深いですね。ちょっともう一回じゃあここで一曲聴いていただいて、それを次はどう生かすかみたいな話を、もう一度だけしていただきたいと思います。一、曲お聴きください。今日は暦の話をいろいろお聞きしてきたんですけれども、井戸さんのですね、こういう先ほどの、七夕の話じゃないですけれども、その生活の中でこの暦を生かしながらしたときに、今この暦の話がですね、今現在はその草津市の総合政策部広報課というところに井戸さんいらっしゃいますよね、これ例えば行政なんかで生かす方法ってあるんですかね。
まあ、まさにね七夕をね、本当の七夕をやろうと言ってですね、
面白い、
これは国立天文台なんかも奨励してるんですよね、旧暦の七夕をやるべきだというのは。
ほう
でその日もちゃんと 毎年出してます。だから本当の七夕をやろうということでね、一つイベント企画してやれば、それはおそらく8月20何日頃かな、ちょっと末の方ですが、一挙面白いんじゃないでしょうか。
もうそういうふうにしてですね、行政の方がですね、どんどんね、こういう、日本人の良さも含めて、
ちゃんと天の川が出るんだからちゃんと次に捧げるこういろんなね、ナスとかキュウリとかそのもんみんな揃うと、そういうことですね。
いや嬉しいですね。今日はお正月にですね、このおめでたい話とこれからのトーク、なんというかね、この日本のちょっと楽しむ方法も含めてですね、暦の話をしていただきました。今日お正月からもどうもありがとうございました。このまたですね、今年皆さんいい年になりますよ。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございます。
今日は本当にお正月早々ありがとうございました。
失礼しました。
今日のお客様はですね、草津市広報課職員、京都市元市京都新聞社、論説委員の方ですね、井戸博さんにお越しいただきました。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。